小森雄二のラジ散歩。お散歩ナビゲーターの小森雄二です。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、時にはゲストを呼び、今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介しています。ポッドキャスト番組ラジさんポッドキャストもアップル、アマゾン、スポティファイ、YouTube の各ポッドキャストで配信中です。皆さんは健康診断を受診していますか？自分で体調管理をしていても知らず知らずのうちに体に異変は起きているものです。健康診断ほど今の体の状態を把握するのに適している方法はないと個人的には思います。私は特に血糖値の項目を注意しています。というのは、血糖値にチェックがついていたら糖尿病の可能性があるからです。糖尿病は血液中に含まれるブドウ糖が慢性的に高くなる病気です。血糖値が慢性的に高いと全身の血管に障害が起こり、重症化すると失明、腎不全、足の切断などの合併症や心筋梗塞、脳梗塞など深刻な病気を引き起こすことがあります。糖尿病はサイレントキラーと呼ばれるように、ほとんど自覚症状がありません。さらに進行性の病気です。薬を飲むことで進行を遅らせることは可能ですが、今の医学では残念ながら完治させることができません。しかし食後30分から90分の間に運動を行うと、血中の糖が筋肉を動かすエネルギーとなって血糖値は下がります。特に下半身を動かせばその分たくさん糖が使われますので、食後はウォーキングやスクワットなどの運動を行いましょう。食後は横になるのではなくて少し休んでから運動するのがおすすめです。私の YouTube では血糖値を下げるスクワットを紹介しています。食後血糖値を下げるスクワット ×5 で検索してみてください。さあ、それではここから番組に入っていきましょう。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
アートヒルズミュージックの提供でお送りする小森雄二のラジ散歩。改めまして、お散歩ナビゲーターの小森雄二です。さて、今回はポッドキャストの方ではすでに紹介していたにもかかわらず、こっちではね、全く紹介していなかったお散歩スポットを紹介したいと思います。結構まとめてきたんですけど、多分15分じゃ話せないので、なんかね、変なとこで終わるかもしれないです。さあ、まず今回は、一番最初にですね、吉祥寺から行きたいかなと思います。まあ、私のお膝元である吉祥寺にある中央高架下公園について。高架下といえば様々な利用法がありますよね。駐車場とか駐輪場とか飲食店とか、以前紹介した阿佐ヶ谷高円寺にも駅の高架下に商店街があって、 さまざまなお店が並んでいます。私のお気に入りは日比谷奥路地という高架下の商店街です。飲食店やカフェ、バー、雑貨屋、あとはストリートミュージックなどのイベントも開催されている商店街です。特に焼き貝アコヤっていうお店がね、すごい美味しいんですけど、ちょっとね、高いんですよ。でもね、すごく美味しくて、あと店員さん同士がね、とてもなフレンドリーで、店員さん同士も仲良くて、そのやりとりを見てるだけでも、なんかね、すごくね、気持ちが良くなるっていうね、お店なので、ぜひ焼き貝アコヤ行ってみていただきたいんですけども、ちょっと話脱線しちゃいましたね。元に戻りましょう。今回ご紹介する中央高架下公園は吉祥寺駅徒歩10分、武蔵野市の高架下にあります。武蔵野市の公園としては唯一民間の駐車場とつながっていて、まあそういう立地を生かして高齢者や車椅子の利用者の方、あとはベビーカーで来た方にもとても利用しやすいという、まあ、そういう特徴の公園です。で、高架下なので雨に濡れないんですよね。だから全天候型、あとは多世代型の公園と言えるんですけども、まあ子供が主に利用するっていうのはもちろん、あとは子育てしている方、あと障害者の方も使えますし、高齢者の方も使えっていうね、さまざまな今言ったように多世代の方が使える公園で、さまざまなニーズに応えられるという特徴があるようです。ではそのさまざまなニーズに応える公園、どんな特徴があるのかというと、これね面白かったんですけど、実際行ってみて年齢別にね遊具が置いてあるんですよ。すごいですよね。年齢別遊具って聞いたことないですよね。ちょっとメモしてきたんで、それそのまま読み上げますね。まず幼児向けの遊具っていうのがあって、それ1歳から6歳対象なんですよ。もうね、対象年齢書いてあるんです、遊具に。で、その1歳から6歳向けの遊具があるエリアっていうのは、丸っこい、なんだろうな、ボールみたいな、遊具が置いてあって、あとは、昔なんかのパンダの遊具ってあったじゃないですか。座ってね、前後に漕ぐようなやつ。あれがね、置いてあります。まあ、それはね、パンダじゃなくて、イモムシみたいな形してるんですけど。で、それ以上の年齢になると、今度3歳から6歳っていうのがあって、やっぱりね、変わるんですよ。そういう単純な形の遊具じゃなくて、今度木製の滑り台と、なんかね、木製の、なんて言えばいいんだろうな、なんかちょっと手すりがあるような遊具に変わるんですよ。で、さらにその上、6歳から12歳対象の遊具になると、その木製の遊具に、綱が、ロープがね、繋いであったりとか、あとは、その遊具、坂があるんですけど、その坂になんか木製の取っ手がついていたりとか、まあロッククライミングじゃないですけど、まあその簡易版みたいなのがね、簡易版みたいな遊具が6歳から12歳になるとね、6歳、12歳対象の遊具で、なんて言うんでしょうね。やっぱ年齢別にだんだん遊具の形が複雑になっていくんですよね。それがね、すごいはっきりわかるので、結構面白いです。で、もっと上行くと、今度は一気にね、高齢者になっちゃうんですよ。高齢者向け、中高年向けの遊具があって、遊具っていうかトレーニングなんですけど、なんかね、健康遊具っていう名前なんですが、懸垂棒とか、腕立て伏せ用のプッシュアップバーっていうね、筋トレするための道具っていうのが置いてあります。ダンベルやバーベルみたいにね、ハードなものじゃないんですけど、結構ね、しっかりとやれば鍛えられるんじゃないかなっていうトレーニング遊具が置いてあります。で、ここで初めて私知ったんですけど、ユニバーサルデザイン の遊具があります。まあ、ユニバーサルデザインって何ですかって話なんですが、これね、そのままちょっと読み上げますね。ユニバーサルデザインっていうのは、年齢や障害の有無にかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるにデザインすること。はい。ということは、この公園のコンセプトと一緒ですよね。子供だけじゃなくて、子育てをしている人も、高齢者も、そして障害がある人も使える。そういう遊具がこの公園にはあるわけです。じゃあそのユニバーサルデザインの遊具ってどういうものかというと、これ口でうまく説明できるかわかんないんですが、ブランコがあるんですが、ブランコの座るところが円盤になってんですよ。フリスビーみたいな、大きなフリスビーみたいな円盤になってて、その上に座るんですよね。子供はね、多分2人か3人座れます、あの大きさだったら。はい、ちっちゃい幼児だったら座れるぐらいの大きさの遊具。あとは、コーヒーカップってあるじゃないですか、遊園地に。あのコーヒーカップを人力で回すような遊具とか、なんかオムニスピナーっていうのかな、オムニスピナーっていう遊具とか、あとはベビーカーの座るところ、まあだから車のチャイルドシートみたいな形をした、チャイルドシートの形そのままのブランコとか、これすごいですよね、結構ね。あの実際にここ行ってみていただきたいんですけど、そういう今まで見たことがない形の遊具が見られて結構面白いです。まあ、残念ながら自分が行った時はね、使ってる人いなかったんですけど、まあお休みの日になると結構ここ使ってる方いるのかなとかね、ちょっとね、想像しちゃいましたね。まあどんな風に使ってんのかなっていうのをね、またちょっと改めて見に行きたいなと思いました。さあ2箇所目、ちょうど今月の7月3日、実は収録してるの7月3日なんですけど、7月3日から新紙幣の流通が始まったということで、こちらの紹介です。造幣埼玉博物館。まあ実はね、かなり前に行ってるんですけど、ちょっとその時のメモを読み上げながらご紹介したいと思います。お金の歴史とか貨幣勲章の製造工程を学べる博物館です。造幣局埼玉支局に併設しているので、平日は見学通路から製造工場の様子を自由に見学できます。ただ私が行ったのが土曜日だったんで見られなかったんですよね、その時は。主な展示物には貨幣と勲章の製造工程、そして記念貨幣、あとは貨幣セットとか、あと古銭ですね、古い銭、古いお金、はい、そういったものが置いてありました。ここに行って初めて知ったんですけど、造幣局って金属の工芸品も作ってるんですよ。オリンピックのメダル、実は貨幣を作ってるとこと同じとこが作ってます。あとは国民栄誉賞用の盾とかですね。あのこれをね、ちょっと写真なしで口で説明するの難しいんですけど、私の説明をなんとなく頭でイメージしてください。あの製造工程についてお話しします。勲章の製造工程です。まず純銀製の板をプレス機で打ち抜くんですよ。で、勲章の部品の形にするんですけど、その形の余計な部分っていうのは機械で、まあ、削り落とすんですね、最初に。はい、で、機械で削り落とした後はヤスリで手作業で削るんです。で、手作業でヤスリで削った後に尻尾っていうガラスを粉状にした薬をつけて、その金属、加工した金属に色や絵柄をつけます。で、その尻尾をつけた工芸品、まあ、金属に対して今度はその釉薬を焼き付ける作業をします。 まあ、釜でね、あの高温で焼き付けるんですけど、でこれを数回繰り返した後に、今度は別のヤスリで削ります。その釉薬をつけた金属っていうのを。で、この削るって作業何度も繰り返すんですよね。まあ普通の金属のヤスリで削った後は、今度は木下げっていう工具で別の方法で削ります。で、その後に、はい、光沢を出すためにバフって呼ばれてる布に研磨剤をつけて高速回転させてまた削るんですよ。で、最後に、まあ、そういった工程を繰り返して最後に、まあ、金メッキを施して色をつけて、で、まあ、あの勲章ってね、いろんなパーツを組み合わせてできていますので、まあ、最後にそのパーツを組み立てるんですが、まあ、それも手作業でやりますので、まあ、つまり最初の勲章の部品の打ち抜き、あとは金属の余計な部分を機械で削る以外は全部手作業なんですよ。これすごいですね。結構ね、結構アナログなことやってますよね。かなり技術力が必要な作業なんだなと思いました。まあだから複雑な形の勲章とか盾を作る際っていうのはもう7割ぐらい手作業なんだから、もう工芸品って呼んじゃっていいんじゃないかなと思うんですよ。で、そういった勲章の製造工程とか、またあとね、貨幣の製造工程もあったんですけど、まあそれ以外にもお金の健康度をチェックできる機械とか、これ面白いんですけど、洋服棚ぐらいのガラス張りの機械にお金を投入するとお金の直径と厚さと表面の汚れとかをチェックしてくれるんですよ。で、その結果を健康度として表示するんですが、まあ直径とか厚さが不十分だったり、まあ、汚れや傷が多いと不健康、そうでないと健康って表示されるんですね。で、私をやってみたら不健康って出ちゃったんですけど、あのスタッフの方に聞いたら、だいたい貨幣は50年ぐらい持つそうです。結構持ちますね、そう聞くとね。で、他にも貨幣袋とか千両箱の重さ体験とか、はい、あとはパズルもあったかな、うん、パズルもありましたけど、まあそういった諸々の貨幣のことが学べて、あとはゲーム感覚で遊べて、これで無料なんです。全部いいですよね。で、しかもね、結構遊べますよ。90分ぐらいいましたね、私ね。ゆっくりと見て。まだね、でも全部見られなかったので、ゆっくり見たら多分2時間見られるし、工場も見学したら、おそらくそれ以上の時間は、ゆっくりできるんじゃないかなって思います。今回行ったのは埼玉の造幣博物館で、JR 埼玉新都心駅から徒歩で約12分の場所です。ただ大阪市とか広島にも博物館がありますので、お近くの方はぜひ行っていただくといいんじゃないでしょうか。あっという間に時間になっちゃいましたね。結局今回ご案内できたのは中央高架下公園と造幣埼玉博物館の2カ所でした。まあ来月もまだ皆さんにご紹介していないところを少しずつご案内したいと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
さて、あっという間の20分でした。最後にお便り募集です。こんな場所に行ってみて、こういう面白いお散歩スポットがあるよというのがあれば、ぜひメールで教えてください。私実際にそこに行ってこちらの番組でお話をします。そしてコーナーもメールを募集中です。私のラジ散歩、 あなたの好きなラジオ番組とそれにまつわるお散歩エピソードを送ってくださいというコーナーです。例えばテレワーク中はジェーンスーさんの番組を聞いてましたが、13時になったら山崎怜奈さんの番組を聞きますとかね、はい、そういったエピソードをぜひ送ってください。そして冒頭でもお話ししましたが、ラジさんポッドキャストというポッドキャスト番組も連動して配信しています。そして実は Google ポッドキャストっていうサービスが終了してしまったので、代わりに YouTube で配信がスタートしました。つまり Spotify、Apple、Amazon、YouTube の4つでこちらの番組配信しています。現在はだいたい20分ぐらいお散歩の様子配信していますので、こちらもねお散歩中にぜひ聞いていただきたいと思います。さあ7月に入りました。もうね1年の半分過ぎたんですよ。もうほんとあっという間だったなっていうふうには思うんですよね。この番組もね、もう1年半ぐらいになるんですかね。そうそうね、本当にあっという間でしたね。まあ引き続き来月も楽しくお散歩の様子をお伝えしていきたいと思っております。それではまた来月お会いしましょう。ここまではお散歩ナビゲーターの小森裕二がお送りしました。それではまた次回でございます。